皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA の時間です。2026年6月5日付のマス CA カテゴリから注目の論文7本をお届けします。1本目はオーレ・フレドリック・ブレビグさんによる A Simple Proof That the Least Projection is Bounded on L の P 乗 T41P 無限大1より大きく無限大より小さい P においてリース遮影が LP 空間上で有解であることの簡単な証明です。この論文ではフーリエ解析の基礎となるリース遮影という演算子が単位円上の関数空間で有解であることをとてもシンプルに証明しています。リース遮影は関数のフーリエ級数から正のインデックスを持つ部分だけを取り出すという操作をしますが、これまでこの証明には古典的な手法が使われてきました。著者はあえてヒルベルト変換ではなくリース遮影に直接注目することで証明をより短く洗練されたものにできると考えました。まず P が偶数の整数である場合に限定して有解性を導き出し、そこからリース素輪の補完定理と相対性の議論を使って1から無限大までの全ての P に結果を広げています。特に偶数上の場合に代数的な高等式とヘルダーの不等式を巧みに使ってノルムを評価する流れは非常にスマートで感心してしまいますね。この手法によって結果的にヒルベルト変換の有解性という古典的な結論も導き出されています。定数の最適化よりも証明の明快さと簡潔さを優先させた構成になっており、調和解析における重要な演算子の性質を誰にとっても分かりやすく提示した素晴らしい論文だと思います。2本目はセミョン・ヤクボビッチさんによるオン・ザ・マクドナルド・タイプ・ファンクション&ITS ・リレーション・ウィズ・インデックス・トランスフォームズ&オーサガナル・ポリノミオルズ、マクドナルド型関数とインデックス変換及び直交多項式との関係についてです。この論文では第2種変形ベッセル関数に関連するマクドナルド型関数というちょっと特殊な関数について深く掘り下げています。著者はフーリエ型の積分表示を用いて定義される半髄関数に注目し、それがインデックス変換や直交多項式の構築にどう役立つのかを詳しく調べています。具体的にはラゲール多項式を使って全化式を導き出したり、メリンバーンズ積分表示を用いて関数の性質を明らかにしたりと解析的なアプローチを駆使しています。特に非正次な2回微分方程式を解くためにラプラス変換やウィッテカー関数まで持ち出してくるあたりに徹底した解析へのこだわりが感じられます。結果としてタイプ1とタイプ2の多重直交多項式を導入し、タイプ1についてはロドリゲスの公式による具体的な表現やべき級数としての母関数まで導き出しました。マクドナルド型関数というニッチな対象を多重直交多項式という広い理論へと鮮やかに結びつけた非常に密度の濃い研究でした。3本目はデニス・シェレメットさんによるザ・シャープ・サドブ・コンスタント・アンド・ローカル・スペクトル・スタビリティ・フォー・シャピロ・ディアナンダ・サイクリック SUMS シャピロ・ディアナンダの巡回話における鋭いサドフ定数と局所的なスペクトル安定性です。この論文では古典的なシャピロの巡回不等式を一般化した巡回話の性質について深く掘り下げています。特に全ての変数が等しい点付近での振る舞いとグローバルなサドフ定数の値を決定することに挑んでいます。局所的な分析では対数座標を用いてヘッセ行列を巡回行列の形式に変換し、リサンフーリエ規定で対角化するという手法をとっています。これによりフーリエ係数の正負でその点が極小点なのかそれとも暗点なのかを完璧に分類できる仕組みになっています。例えば分母の長さが3の場合、巡回する項の数が4、5、7、8の時だけ極小点になり、それ以外は暗点になってしまうというかなり意外な結果が出ています。 工数が増えると最終的に必ず暗転になるという結論には構造の変化がはっきりと現れていて驚かされます。さらにグローバルな解析では周期的な重みを用いた全近的な構成によってサドフ定数の正確な値を対数を含む積分として導き出しました。局所的な安定性と全体としての最小値という視点の異なる2つのアプローチをつなげた点が非常に見事な構成になっています。4本目はミゲル・ゴンサレス・カリエドさん、キコ・カワムラさん、ジョナサン・レオンさん、アール・ダニエル・プロカイさんによるオン・ザ・レボルビング・ドラゴン・ストラクチャー &ITS ・リネア・トランスフォームズ・レビドラゴンの回転構造とその線形変換についてです。この論文では複素平面を敷き詰めることができる自己相似的なフラクタルであるレビドラゴン曲線について研究しています。特にこの曲線を複素べき級数として表現したとき、線形変換を加えるとその構造がどう変化するのかを詳しく調べています。面白いのはラベル付き有効グラフという手法を導入してべき級数の表現をエンコードしている点です。これにより従来の回転条件よりも柔軟にフラクタルの構造的なダイナミクスを捉えることができています。そしてここからが本題ですが、得意でない線形変換を施しても得られた集合は依然として回転構造を持つという定理を導き出しました。驚くべきことに変換後のドラゴンと元のドラゴンは同じ回転パターンを共有しており、グラフの構造は変わらず濃度のラベルだけが変化するということです。さらに原点からの位置によって回転構造に現れる異なる数の数が4つか5つか、あるいは一般的には8つになるという幾何学的な特徴も明らかにしています。フラクタルの複雑な形状をグラフ理論とべき級数で鮮やかに記述した非常に精緻な研究でした。5本目はマス .ds からのクロス投稿でジアドガニムさんによるザーイズコンジェクチャーレデューエーパリティクライテリオンフォーグローバルイクイバリアントバイフュケーショングアランティーズアイゼ予想の最高帯域的な等辺分岐保証のためのパリティ基準です。この研究はコンパクトリー群の表現における分岐現象を扱うものです。もともとアイゼ予想という最大等方部分群の固定点空間が奇数次元であれば普遍的な分岐が保証されるという大胆なアイデアがあったのですが、残念ながらこれは否定されてしまいました。そこで著者は単に奇数であることではなく特定の次元のパリティ、つまり偶奇性に注目したアイゼ体という新しい概念を導入しています。このアプローチの面白いところはバーンサイド感という複雑な算術計算を回避してモジュロ2の等辺スペクトル流という手法を組み合わせることで局所的および帯域的な分岐の保証をスマートに導き出した点です。代数的な障害を次元のパリティというシンプルな条件で完全に捉え切った手法には非常に実用的で洗練された感覚を覚えます。これによりより限定的ですが確実な分岐の判定基準が提示されました。6本目はマスドット AG からのクロス投稿で C ハグさんと B シャピロさんによるアルゲブレイシティオブエクステリアコーシートランスフォームズオブアルゲブレイックオーバルズアホーモロジカルフォーミュレーション代数的な乱形における外部コーシー変換の代数性ホモロジー的な定式化です。この論文では実代数曲線の乱形を境界に持つ融解領域の外部コーシー変換がどのような条件で代数関数になるのかを研究しています。コーシー変換が有理関数になるという非常に強い条件を持つクアドラチャ領域よりも少し緩い代数性という性質に注目した点が面白いですね。研究の核心は境界の乱形が正規化された面において積分に鎖の境界となる分離的なものであるかという点にあります。もし分離的であれば積分が有限個の流数の輪に帰着するため代数関数になります。一方で分離的でない場合は対数項が残ってしまい代数関数にならないという仕組みです。 具体例がとても分かりやすく、楕円は代数関数になりますが、結節を持つ三好曲線のループなどは代数関数になりません。特に種数が正の場合の分離的な乱形がクアドラチャ領域ではなくても代数関数になり得ることを示したのは鋭い視点だと思います。最後には偶数次で4次以上の不得意な未平面曲線の唯一の乱形は一般に代数関数にならないという大胆な予想まで立てており、非常にエキサイティングな内容でした。最後はmas.ap からのクロス投稿で、ルカス・カンポスさん、フェリペ・リナレスさん、チアゴ・ SR ・サントスさんによるラージデータスカッターリング・フォー・ザ・ディフォキュージング・ケイ・ディスパーション・ジェネラリズド・ベンジャミン・オのエクアチオン・イン・ザ・エナジー・スペース、エネルギー空間における非収束K分散一般化ベンジャミン・オの方程式の大データ算段です。この論文では、K が正の偶数である場合の非収束K分散一般化ベンジャミン・オの方程式というかなり複雑な方程式を扱っています。研究の目的は、初期データがどれほど大きくても時間が経つにつれて解が線形解のように振る舞う、いわゆる散乱が起こることを証明することでした。これまでは初期データが小さい場合にしか散乱が証明されていませんでしたが、大きなデータでも成り立つことを示すのは至難の業です。なぜなら保存則があるだけでは非線形項が十分に小さくなるほどの減衰を保証できないからです。そこで著者たちは集中コンパクト整合性法という強力な手法を導入しました。まず散乱しない最小の解である臨界解が存在すると仮定し、それがエネルギーの重心が質量重心よりも速く移動するという単調性公式と矛盾することを導き出しています。特に分数分散作用素という非局所的な性質を持つ難しい相手に対し、カファレリシルベストレ拡張を用いて次元を一つ上げることで局所性を回復させた点には鮮やかな戦略を感じます。結果としてあらゆる偶数 K において正負の両方向の時間で解が全球的に存在し散乱することが証明されました。さてさて、今日はリース遮影からマクドナルド型関数、巡回はレビドラゴン、等辺分岐、そしてベンジャミン・オの方程式まで数学の奥深い世界を存分に堪能しました。どれも非常に刺激的で知的好奇心が満たされる素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。